面接直前に心がけたい30のマナー。その1、面接の前日こそ美容パックの出番。面接では明るい顔で挑みたいですね。肌は荒れているより綺麗である方が好印象であることは間違いありません。肌が疲れていると思った時に役立つのが美容パックです。美容パックの最大の特徴は速効性です。美容成分を集中的に肌に染み込ませることで短い時間でも美しい肌に整えられます。毛穴が目立ちにくくなったり、キメが細かくなったり、肌が潤ったりなどの効果です。女性の場合、肌質が整えばメイクもしやすくなるという相乗効果もあります。これは女性に限らず男性でも通じる話です。美容パックは女性がするものという考えが一般的ですが、固定観念です。男性でも美容パックができます。少し費用はかかりますが、市販されている美容パックなら低予算でも購入できるでしょう。エステティックサロンに行く時間のない人にもおすすめです。美容パックのわずかな費用で見た目の印象が良くなるなら得な話だと思いませんか。予算や時間の都合がつけば、面接の前日に美容パックはいかがでしょうか。こういう時こそ美容パックの出番です。少しでも綺麗な印象を出すことができるなら意義があるはずです。余裕があれば面接の前日に美容パックをする。面接直前に心がけたい30のマナー。その2、しっかり睡眠をとることも面接対策。面接の前日には十分な睡眠が大切です。面接の前日に深夜まで面接対策を再確認したい状況があるかもしれません。自己 PR や志望動機を見直したり、入退室のマナーを練習したりなどです。本番までですから納得がいくまで見直したくなるでしょう。もちろん再確認は必要であり、素晴らしい心がけです。しかしそれが深夜まで続いて睡眠不足につながるのでは、効果も半減するでしょう。若い学生でも睡眠不足では老けて見えます。睡眠不足の顔の難しい点はすぐ隠せないことです。元気がなくても明るく演じてごまかすことはできますが、目の下のクマを隠すのはなかなか難しい。目の下にクマができるだけでなく、顔色全体も悪くなるでしょう。気合を入れたり元気を演じたりしてすぐ直せるものではありません。元気のない顔では面接官からの評価も下がるでしょう。睡眠不足の解消方法は睡眠しかありません。面接の前日は十分な睡眠を心がけましょう。もし面接対策を再確認したくて夜遅くになりそうなら、朝に回した方が得策です。少し早起きをした方が頭の回転もいいため、きちんと確認できます。生活リズムだけは崩さないことです。十分な睡眠は明るく元気な表情を作る大前提。しっかり睡眠をとることも面接の前日にできる面接対策の一つです。面接の前日は十分な睡眠をとる。面接直前に心がけたい30のマナー。その3、あなたのカバンはいつの間にか汚れている。身だしなみとは服装や髪型だけではありません。忘れがちなのはカバンです。就職活動でカバンを使い続けていると汚れが付着しているものです。あなたのカバンはいつの間にか汚れているでしょう。見慣れたカバンであっても、よく見てみると至るところが汚れているはずです。面接官は応募者の服装だけでなく、カバンも見ています。カバンが汚れていれば間違いなく印象は良くありません。取っ手の部分に手垢がたくさんついていると不衛生で見苦しい。面接直前はカバンをきれいに拭いておきましょう。特に汚れが目立つ部分は入念に拭きます。ついでにカバンの中に溜まったホコリも取り除いておきましょう。見られないから大丈夫と思いますが、そもそも掃除は自分のためにするものです。きれいなカバンを持てば持ち主である自分もすっきりした気持ちになるでしょう。きれいな道具からは元気と自信ももらえます。もしカバンの消耗が激しいようなら、新しく買い替えた方がいい場合もあります。角がひどく擦り切れていたり、表面に穴が開いていたり、取れないシミがついていたりなどです。面接は一回勝負の大切な場。出費は必要があっても好印象につながるなら検討する価値はあるでしょう。面接直前はカバンをきれいに拭く。面接直前に心がけたい30のマナー。その4、面接当日の朝はトップニュースを確認しておくと安心。面接ではニュースについて質問されることがあります。読んでいる新聞の種類、ニュースを確認する習慣、確認方法などです。例えばニュースを確認する頻度について質問されたとします。毎日新聞を読んでいますと答えた後、では今朝の新聞で気になった記事は何ですかと質問されることがあります。うまく答えられなければ話に矛盾が生じます。一つでも矛盾が生じると他の発言まで信頼性を怪しまれ、面接全体に悪影響を及ぼすでしょう。もちろん当日のニュースを確認するとはいえ、全てを細かく確認するのは非現実的です。面接当日の朝はせめてトップニュースを確認しておくと安心です。新聞紙の第一面に掲載される重大ニュースです。時間がなければコンビニで新聞を買い、面接会場に行く途中で確認するのもいいでしょう。主要な出来事なら短い時間でも十分確認できるはずです。新聞が難しければインターネットでニュースを確認する方法もあります。電波の届く範囲ならどこでも確認できます。今朝の新聞を読んできましたかと質問されても自信を持って答えられるのです。面接当日の朝は念のためトップニュースを確認しておく。面接直前に心がけたい30のマナー。その5、朝の挨拶は面接に向けた準備運動。朝起きれば自分から親に挨拶しましょう。友人と会えば自分から挨拶しましょう。面接で社屋に入ればすれ違う社員にも挨拶をしましょう。挨拶をされる側ではなくする側になります。明るい表情で元気な声でやることが大切です。相手から声をかけてくるのを待つのではなく、自分から積極的に挨拶しに行く姿勢が大切です。朝の挨拶は面接に向けた準備運動。声を出す練習であり、笑顔の練習であり、挨拶の練習です。身近な人に話しかけることで面接直前の良い準備運動になります。一人でも多くの人に挨拶をしてテンションを上げていきましょう。たとえ相手から返事がなくても気にしません。相手の返事があるなしに関わらず、挨拶は自分からすることが大切です。このことでだんだん気持ちが前向きになり、面接で緊張を抑えることができます。すれ違う人すべてに自分から挨拶する。面接直前に心がけたい30のマナー。その6、面接前は美容院に行こう。面接前には身だしなみの一環として美容院に行きましょう。面接直前に髪を切ってもらうことで最も整った髪型で面接に向かえます。面接時間に余裕があれば、美容院は面接当日の朝が理想的です。もし難しければ面接の前日でも構いません。前日も難しければ2日前や3日前でもいいでしょう。できるだけ面接の直近がベストです。美容師には就職活動中であり、これから面接があることをきちんと伝えておきましょう。 美容師は責任を感じ、いつもより丁寧にカットしてくれるはずです。髪の毛だけでなく、眉毛や襟足のケアもお願いしましょう。男性なら、ヒゲや顔の無駄毛もきれいに処理してもらいましょう。こだわりがない限り、ヒゲはきれいに剃った方が清潔感をアピールできます。髪型もワックスを使って、きちんとセットしてもらった方が、より若々しく見えるでしょう。美容院の雰囲気が面接に向かう自分を盛り上げてくれるに違いありません。髪をきれいに整えてもらえば、面接に向かう自信にもつながるでしょう。面接前は、美容院で髪型をきれいに整える。面接直前に心がけたい30のマナー。その7。靴磨きは本来、面接直前が適切。靴磨きは家を出るときにしておけば安心とは限りません。家を出るときに靴をきれいに磨いても面接に向かう途中で汚れることがあります。外には塵や埃がいっぱいです。歩道、電車、階段などいろいろな場所を歩いているうちに靴に汚れが付着します。特に雨の日は汚れを含んだ水滴が靴に付着してすぐ汚れが目立つでしょう。家を出るときはピカピカの状態でも面接直前にはひどく汚れていることもあります。どんなにかっこいい革靴でも汚れているとかっこ悪い。そんな状況を防ぐためにも靴磨きは面接直前にしましょう。靴磨きは本来面接直前が適切です。携帯用の靴磨きを持参して面接直前のお手洗いで磨きます。靴磨きの持参が荷物になるなら、ティッシュを使うだけでも随分汚れを落とせるはずです。靴磨きは家を出るときだけで満足するのではなく、面接直前に磨いておく方が確実なのです。面接直前に靴を磨く。面接直前に心がけたい30のマナー。その8。場所や日時を企業に確認するのはタブー。企業説明会や面接の場所や日時について企業に確認の連絡をする応募者がいます。きちんと予約が取れているか、自分の認識が間違っていないか、再確認として面接前に電話やメールで確認しているようです。自分の思い込みを防いだり、配慮や積極性を企業にアピールする狙いがあったりするのかもしれません。しかし、この行為には注意が必要です。むしろ避けるべき行為です。場所と日時は確認項目の中でも特に最重要な項目です。最も忘れてはいけない項目と言っていいでしょう。わざわざ確認すると、こんな基本も確認できていないのかと誤解され、選考に悪影響を与える可能性があります。本気で入社したい気持ちがあるのだろうかと誤解されるのは本人にとっても不本意でしょう。企業に確認の手間を増やすことにもなるため、良いことはありません。積極性をアピールするためだけの再確認は、かえって悪印象を残すだけでしょう。本当に場所や日程を忘れて企業に確認をしたい場合を除いて無意味な確認の連絡は不要なのです。企業に場所や日時の確認をするのはやむを得ない場合を除き避ける。面接直前に心がけたい30のマナー。その9。キシリトールのガムには面接直前対策に3つの効果がある。面接前はキシリトールのガムがおすすめです。ガム程度で効果があるはずないと思うかもしれません。もちろん個人差はあるでしょうが、人によっては面接直前対策として効果的である場合があります。キシリトールのガムには次の3点の効果があります。効果1。口臭を予防できる。ガムをしっかり噛むことで唾液の分泌が促されます。普通のガムでもいいのですが、糖分が歯垢や口臭の原因になることがあります。キシリトールのガムなら虫歯の原因になる歯垢を作りにくいため、口臭予防が一層効果的です。キシリトールは砂糖と同じ甘さで、カロリーはおよそ 75% です。カロリーは控えめなので健康的であり、ダイエット中の人にもおすすめです。効果2。声を出しやすくなる。ガムを噛むことで口や顎をしっかり動かします。口元の筋肉が温まることで声も出しやすくなるでしょう。スポーツ前の準備運動のような効果をもたらしてくれるはずです。効果3。緊張を和らげる。ガムのすっきりした風味は面接前の緊張を和らげてくれる効果もあります。気分を一新させたり、心を落ち着かせたりなどです。キシリトールのガムにも風味に種類があるので、自分の好みに合うタイプを選んでみましょう。面接前はキシリトールのガムを噛む。面接直前に心がけたい30のマナー。その10。志望度が高くてしっかり研究した企業でも面接直前の復習は必須。しっかり研究した企業でも面接直前の復習をしておきましょう。何を聞かれても答える自信があっても油断は禁物です。志望度の高い企業があるとき、企業研究をする状況を思い出してください。おそらく優先度が高いため、企業研究の初期に着手するのではないでしょうか。もちろん早めに研究するのはいいのですが、だからこそ盲点です。いざ面接を受けるとき、長い時間が経過しているため、研究内容を忘れていることが多いのです。また他の企業を研究していた影響で様々な情報が入り乱れ、混同や誤解していることもあるかもしれません。どんなにしっかり研究した企業でも面接直前にはきちんと復習しておく方が安心です。案内資料、企業のウェブサイト、企業研究で使ったノートなどを見直して再確認をしましょう。企業の基本的情報なら何でも答えられるくらい万全の状態で面接に挑むことが大切です。復習のタイミングはできれば面接の前夜がおすすめです。記憶のテクニックの一つですが、勉強してから寝ると記憶に定着しやすくなる効果があります。その上で当日にも見直せば完璧です。しっかり研究した企業でも面接直前にはきちんと復習する。面接直前に心がけたい30のマナー。その11。面接直前は頭の中でイメージトレーニング。面接直前にはイメージトレーニングをしておきましょう。イメージトレーニングは厳密な場数ではないため無意味と思うかもしれません。確かに実際の経験とは異なりますが、意味がないと思うのは誤解です。イメージトレーニングの力は侮れません。頭の中でイメージしたことは本番で再現する力も強くなります。緊張を和らげたり、スムーズな発言を促したりする効果があるのです。プロスポーツ選手の多くがイメージトレーニングを取り入れていることからもその重要性がわかるでしょう。イメージトレーニングの特徴はいつでもどこでもできることです。自分の部屋でもできますし、入浴中や移動中など空いた時間を有効に活用できます。わずかな時間をうまく活用してイメージトレーニングを徹底しましょう。面接官の質問に答えている自分をイメージするだけでも準備につながります。できるだけ様々な質問に対する状況もイメージトレーニングしておきましょう。こう言われたときはこう回答するという場面を一つでも多くイメージするだけでいいのです。心の準備ができるため自信を持って受け答えができるようになります。面接でのやり取りを何度もイメージトレーニングする。 面接直前に心がけたい30のマナー。その12、鏡に向かって笑顔の練習。面接直前のお手洗いでは身だしなみを整えましょう。スーツのシワやゴミを取る。ネクタイをまっすぐに整える。肩のふけを落とす。余計な皮脂があれば取っておきましょう。女性ならお化粧直しが欠かせませんね。さて、この時にもう一つしてほしいことがあります。笑顔の練習です。お手洗いにある鏡の前で笑顔の練習をしましょう。スポーツ前にする準備運動のようなものです。スポーツをする前は準備運動をして体を温めますね。いきなり体を動かそうとしてもなかなか動かしにくいものです。ストレッチやジョギングなど準備運動をすることで体がスムーズに動くようになります。面接前の笑顔の練習も同じです。いきなり笑顔になろうとしても筋肉がこわばっていてなかなか難しい。だから準備運動が必要です。お手洗いの鏡に向かって笑顔の練習をしましょう。表情筋がほぐれて温まり自然な笑顔が出しやすくなるのです。あなたの顔も履歴書の一部です。面接ではにっこりした笑顔を見せて面接官に覚えてもらいましょう。面接前のお手洗いでは鏡に向かって笑顔の練習をする。面接直前に心がけたい30のマナー。その13。カバンから取り出す様子がたどたどしいと面接官も不安になる。就職活動で持参するカバンには常に必需品を携帯しておくことが大切です。ハンカチ、機種、地図、筆記用具、メモ帳、履歴書、案内資料などを持参することもあるでしょう。こうした必需品は常にカバンの中に入れて必要になった時に備えておくことが大切です。しかし必需品をただカバンの中に入れておけばいいわけではありません。さっと取り出すことができるようカバンの中の必需品は普段から整理しておくことが大切です。カバンの中が散らかっていると場合によっては選考に影響することがあるからです。カバンの中は見られることはないと思いますが意外な場面でバレてしまうことがあります。例えば面接官が履歴書を見せてくださいと言った時、応募者が取り出す瞬間を思い出してください。応募者があれおかしいな、確かに入れてきたはずなのになどと言いながらカバンの中をごそごそ探す。そんな慌てふためいた様子を見ると面接官は大丈夫かなと不安になるでしょう。最終的に履歴書を見つけて手渡すことができたとしてもすっきりしない気持ちが残るのではないでしょうか。頼りない様子が伝わると立派に仕上げた履歴書の意味がないのです。必要になった時さっと取り出せる準備をしておくことです。カバンの中にある必需品は普段から整理を心がけておきましょう。書類、筆記用具、メモ帳などそれぞれに定位置を決めておくとスムーズに取り出せます。カバンの中の必需品はすぐ取り出せるよう整理しておく。面接直前に心がけたい30のマナー。その14。面接に持参する筆記用具はボールペンだけでいいのか。筆記用具という定義には考え方に個人差があるようです。人によっては筆記用具はボールペンだけで十分と考える人もいるでしょう。確かに社会に出て仕事をすると鉛筆よりボールペンの方がよく使われます。書くために使う道具ですからボールペンだけでも役割が果たせます。しかし面接では念のため鉛筆と消しゴムの持参もしておく方がいいでしょう。まれに抜き打ちによる試験を実施する場合があるからです。ボールペンで試験を受けるのは難しいですから鉛筆と消しゴムが必要です。試験官に借りることもできるかもしれませんが、そこで準備している人とそうでない人の差が出るのです。新品より使い慣れたものを持参しましょう。鉛筆の芯は折れることもあるため予備を準備しておくと安心です。筆記用具はボールペンだけでなく鉛筆、消しゴム、修正液も持参する。面接直前に心がけたい30のマナー。その15。面接前に必要なのは気合でもリラックスでもない適度な緊張。面接前に必要なのは気合と言いたいところですが少し違います。気合は普段以上の力を発揮するときに必要です。大声を出したり自分の顔を叩いたりして意図的に自分を興奮させ 120% の状態を作り出そうとします。スポーツでは普段の自分以上の力が必要になるため気合が必要になるのです。しかし面接は違います。面接はスポーツの試合ではありません。面接で気合を入れると興奮も高まるため自分らしくない発言や態度が増えるでしょう。気合が入りすぎている応募者は人物像を評価しづらくなるため面接官も困るのです。ではリラックスすればいいのかというとそれも違います。もちろんある程度のリラックスは必要ですが過度のリラックスには要注意。リラックスしすぎるとだらしない態度に見えるため面接を軽視していると誤解される場合があるのです。面接前に必要なのは適度な緊張感です。緊張しすぎずリラックスしすぎず適度な緊張感を持って面接に挑みましょう。もし緊張の調整が難しければ軽い体操を動かしてみてはいかがでしょうか。お手洗いの個室のような人目のないところで首や腕を左右に動かしたりストレッチをしたりすると緊張がほぐれます。体操には副交感神経を適度に刺激して緊張感を和らげる効果があります。体の血行が良くなることで頭の働きも良くなります。面接では気合やリラックスより適度な緊張を心がける。面接直前に心がけたい30のマナー。その16。面接直前の食事は普段通りが一番。面接直前の食事は普段通りが一番です。面接直前、やる気を出すため普段よりたくさん食べることもあるかもしれません。元気を出すため普段より栄養のあるものを食べる人もいるでしょう。確かにやる気と元気を出す方法として単純で取り組みやすいですね。しかし面接直前ではできるだけ普段通りの食事で済ませるのが賢明です。普段と違った食事をすると体が驚いて体調不良につながることがあるからです。食べ過ぎると眠くなりかえって面接に集中しにくくなります。栄養があるはずの食事でお腹を下すかもしれません。やる気や元気を出すために食べた食事がかえって面接の妨げになっては本末転倒です。面接に集中するためにも食事は普段通りの内容で簡単に済ませた方がいいでしょう。食事のメニューも量も普段と変わらない内容がおすすめです。美味しいものを食べるなら面接が終わった後にしましょう。食事で体調が悪くなったとしても面接が終わった後なら選考には影響しません。美味しい食事は面接が終わった後のご褒美として活用してはいかがでしょうか。それはそれで面接前のやる気と元気を出す方法になるでしょう。美味しい人参を目の前にぶら下げてモチベーションを高めましょう。面接直前は普段通りの食事にする。面接直前に心がけたい30のマナー。その17。採用担当者への差し入れは許されるのか。選考を有利にする工夫として差し入れを思い浮かべる人もいるかもしれません。採用担当者に差し入れをして喜んでもらえば採用を優遇されそうな気もします。ただ、礼金品が得られるなら誰でも嬉しく思うでしょう。 採用担当者への差し入れはした方がいいのでしょうか。まず、公務員の場合は NG です。公務員の場合は賄賂として法に触れる可能性があるからです。公務員関係の就職活動では、金品のやり取りは一切禁止です。たとえ送ろうとしても採用担当者から断られるはずです。では、公務員でなければいいかというと、それも疑問です。罪に問われなくても、道義上問題があります。採用担当者の心を金品で操ろうとする行為は、応募者として立派な行為ではありません。楽をして採用されようという気持ちが採用担当者に伝わると、心象を悪くして選考に悪影響を出すだけです。本気で就職したい気持ちがあるなら、卑しい手段を使わず、正々堂々と向かうべきです。法に触れるか否かに関わらず、採用担当者への差し入れは不要なのです。採用担当者への差し入れは控える。面接直前に心がけたい30のマナー。その18。面接前の水分摂取は量と種類に注意する。面接前の水分摂取には要注意です。尿意があると心や気持ちに余裕がなくなり、面接で余裕のある対応が難しくなります。もちろん水分を取るのはいいのですが、問題は水分の量と種類です。1。水分の量。まず水分の種類に関わらず、飲みすぎは避けた方が賢明です。たくさん飲むとその分だけ尿の量も増えるため、尿意を催しやすくなります。面接はただでさえ緊張が強く、尿意を催しやすい状況です。飲むのはいいのですが、量は適度を心がけましょう。2。水分の種類。気をつけたいのは利尿作用のある飲み物です。例えばコーヒーや紅茶は利尿作用があることで有名です。少量でも飲むとお手洗いに行きたくなるタイミングが早くなり、面接で苦労する場合があります。利尿作用の正体はカフェインです。カフェインを多く含む飲み物であればあるほど利尿作用も強くなるため、控えた方が得策です。飲み物の種類に迷ったときは普通の水が最も無難です。面接前の水分摂取は量と種類に気をつける。面接直前に心がけたい30のマナー。その19。汚れた歯ではどんな言葉を発しても心に響かない。面接直前の食事の後は歯磨きをしましょう。食後は食事の食べかすが歯についているでしょう。面接中、応募者の歯から食べかすが残っていると、面接官の不快にさせることがあります。汚れた歯ではどんな言葉を発しても心に響きません。口臭も悪くなり、思わぬ悪印象につながることがあります。できれば歯ブラシだけで磨くのではなく、きちんと歯磨き粉も使って磨く方がいいでしょう。歯磨き粉を使えば口の中がすっきりして口臭対策にもなります。この心がけは面接だけでなく、企業説明会や OB、OG 訪問などでも同じです。歯を磨いてきれいにすれば、口元にも自信が出て堂々と話ができるようになるでしょう。普段から携帯用の歯ブラシセットを持参しておけば安心です。面接直前は歯磨き粉を使って歯磨きをする。面接直前に心がけたい30のマナー。その20。道が分かりにくい場合は企業に問い合わせてもいいのか。面接会場に向かう途中、道が分かりにくくて苦労することがあります。やはり初めて通る道は誰でも不安ですね。企業によっては分かりにくい立地である場合があります。道が分かりにくい場合は企業に問い合わせてもいいのでしょうか。もちろん企業に問い合わせることは可能です。企業に問い合わせると減点になるのではないかと思うかもしれませんが、考えすぎです。もちろん印象が良いとは言えませんが、迷った挙句に遅刻するよりは好ましい対応です。大切なことは迷う前に連絡することです。完全に迷ってしまうと現在地までわからなくなるため、企業に問い合わせても無駄になる場合があります。道が分かりにくくて迷子になりそうと思った段階で早めに連絡した方がいいでしょう。道が分かりにくいと事前に連絡を入れておけば、多少の遅刻は許容してくれる傾向があります。またこの状況を防ぐために大切なのはやはり事前準備です。地図を準備して迷わないように対策を立てておきましょう。地図上に目印や色付けなど見やすい工夫をしておくと、場所の確認がスムーズになります。方向音痴の自覚のある人は特に入念な準備をしておくと安心です。道が分かりにくい場合は企業に道を問い合わせる。面接直前に心がけたい30のマナー。その21。地図があれば迷子にならないとは限らない。面接に向かうときは地図の準備が必須です。自分は方向音痴ではない、単純な道だから迷うはずはないなどの自信があっても、実際はわかりません。思ったよりわかりにくい地形であったり、勘違いで方向感覚が狂ったりするものです。面接に向かう際は謙虚になって地図を持参することをお勧めします。さて、地図があれば確実に面接会場に行けるかというと、それも断言できません。街の中には複雑でわかりにくい地形があります。入り組んだ駅、曲がりくねった道路、わかりにくい小道。方向感覚に優れた人でさえ把握に苦戦する地理があります。方向音痴の人ならなおさらでしょう。この時真面目な人は向きになって地図を読み解こうとします。地図があるのに理解できない自分が悔しい。迷子になる自分を認めたくない。反抗的な心理が働き、なんとか意地でも把握しようとするのです。気持ちはわかりますが、危険です。うっかり道を間違えれば、遠回りをしたり、来た道を戻ったりして、無駄な時間が発生します。面接の遅刻だけは絶対に避けたい。つまらないところで意地を張ると迷子になって遅刻します。もし地図を見てもわからなければ、素直に諦め、近場の人に道を聞きましょう。できるだけ土地勘の鋭い人に聞くのが得策です。こういう時こそ、謙虚になって人の助けを借りるのが賢明です。地図を見ても道がわからなければ素直に諦め、近場の人に道を聞く。面接直前に心がけたい30のマナー。その22。自分の車で面接会場に向かうのはいいのか。自分の車を所有する学生もいるでしょう。面接会場の場所によっては交通機関より車の方がスムーズに移動できる場合もあるはずです。ところで自分の車で面接会場に向かうのはいいのでしょうか。基本的に車で向かうのは問題ないでしょう。交通機関を使って移動するという考えが強いのですが、固定観念です。約束の時間に面接会場に行くことさえできれば、交通手段は何でも構いません。自転車でもバイクでも可能です。ただし、車で面接会場に向かう場合、気をつけたい点があります。注意点1。会社の駐車場は使わない。会社の駐車場は社員のために準備されています。来客用に開放された駐車場もあるかもしれませんが、第一印象を考えると控えた方が賢明でしょう。ただし、事前に採用担当者から許可されている場合はその限りではありません。言うまでもありませんが、駐車禁止の場所に駐車するのは言語道断です。車で向かうなら、会社近くにある駐車場を使うのがいいでしょう。 注意点2、交通事故には十分気をつける。車を運転するなら事故には注意です。面接会場に向かう道のりは普段より興奮や焦燥感が強くなりやすいため、普段以上に安全を意識した運転が求められます。以上の注意点は車だけでなく自転車やバイクでも同様です。面接会場までの移動手段に決まりはありませんが、悪印象や事故には十分注意しましょう。面接会場に車で向かうなら悪印象や事故には十分注意する。面接直前に心がけたい30のマナー。その23。面接に向かう途中で忘れ物に気づいた。さて、どうするか。面接に向かう途中で忘れ物に気づくことがあります。あってはならないことですが、やはりうっかりするのが人間です。入念な準備をしても勘違いや思い込みで持ち忘れることがあるものです。さて、面接に向かう途中で忘れ物に気づいたときどうするか。まず何を忘れたかによって対応が変わります。途中で購入できるものを忘れたとき、例えばハンカチ、ティッシュ、筆記用具などです。面接に向かう途中で購入できるものなら自宅に引き返さず途中にある店で購入するといいでしょう。余分な出費は必要ですが、遅刻を防ぐためには最適な選択です。面接に欠かせないものを忘れたとき、面接に欠かせないものを忘れた場合は取りに戻るしかありません。例えば履歴書です。履歴書を持参する面接では履歴書がなければ始まりません。一般的な状況で言うと、履歴書を忘れるくらいなら遅刻の方が悪印象を軽く抑えられます。遅刻が確実と分かれば遅刻の連絡を早めに入れます。必要書類を取りに戻るため遅刻します。申し訳ございませんと謝りましょう。遅刻について言い訳は不要です。言い訳は遅刻の悪印象を余計に悪くさせるだけです。遅れて申し訳ございませんでしたと遅れたことを素直に謝りましょう。途中で買えるものを忘れたときは途中で買う。面接に欠かせないものを忘れたときは遅刻を覚悟で取りに戻る。面接直前に心がけたい30のマナー。その24。早めに到着したときも遅刻に注意。交通渋滞を懸念して早めに家を出たとします。特に問題なくスムーズに移動でき、目的地に随分早く到着できることがあります。面接時間の30分前や1時間前などです。面接時間とはいえ早めに到着しすぎるのも悪印象です。こうした場合、おそらく近場の喫茶店やレストランなどで時間を潰すことになるでしょう。店で時間を潰しながら履歴書や案内資料などを再確認するはずです。身だしなみを整えるのもこうした時間を活用できますね。さて、余裕を持って到着したのですから遅刻は確実に防げると思いますが、どうでしょうか。実はこうした状況にも遅刻の危険が隠れているのです。まだまだ十分時間があるという余裕があるとついのんびりしがちです。はっと気づけば予定時間の寸前になっていることがあるのです。最悪の場合、すでに予定時間を過ぎていた場合もあるでしょう。笑ってしまうような話ですが、十分あり得る状況なのです。早めに到着したから大丈夫と考えるのは危険です。こうした油断しやすい場面こそ一層の注意が必要です。早めに到着したときは防止策の一つとしてアラーム機能で対応する方法があります。携帯電話や腕時計など予定時間前にアラームをセットしておけば油断しても気づけます。早めに到着しても油断せず予定時間に注意する。面接直前に心がけたい30のマナー。その25。面接直前は携帯電話の電源を切る。面接中に携帯電話が鳴り響くと確実に悪印象です。面接直前に携帯電話の電源を切るのは基本中の基本。面接の雰囲気を壊すだけでなく、管理能力の欠如も伝わるため一層印象が悪いのです。携帯電話はマナーモードではなく電源を切った方が確実です。マナーモードの場合、着信時の振動があります。面接中の静かな雰囲気では些細な振動でも目立ちやすいため電源を切っておく方が安心できます。面接直前は携帯電話の電源を切りましょう。さて、重要なのはここからです。そんな基本的なことを忘れるはずがないと思うでしょう。しかし忘れるはずがないと思って忘れるのが人間です。人間は忘れる生き物です。度忘れした人の共通の口癖はまさか自分に限ってです。まさか自分に限ってと油断している人は特に起こりやすい失敗と考えていいでしょう。些細なことだと油断せず必ず電源を切るようにしましょう。面接直前が難しければ社屋に入る前に切っておくと安心です。面接直前は携帯電話の電源を切る。面接直前に心がけたい30のマナー。その26。総合ビルのお手洗いも油断しない。面接の直前、ビルのトイレを利用させてもらうことがあります。さまざまな企業が入居する総合ビルでは各階にトイレが設置されているのが一般的です。面接が始まる前、ビルのトイレを借りて身だしなみを整えることが大切です。ただし総合ビルのトイレを利用するのはいいのですが、注意も必要です。まだ面接前だと思い洗面所で非常識な態度をしていると、たまたま居合わせた社員に見られるかもしれません。外部の人間なのだから応募者だとわかるはずがないと思うのは早計です。見慣れない顔はすぐわかるものです。しかもこうした悪い話ほど採用担当者の耳に届くのが早い。ちょっとしたことが選考に悪影響を及ぼす可能性があるのです。たとえ総合ビルのお手洗いでも社員が出入りする場ですから油断は禁物です。総合ビルのトイレを利用するのはいいのですが、非常識な行為は慎みましょう。見慣れているかもしれないという緊張感を保つことが大切です。常識とマナーを守りながら利用させてもらいましょう。社屋のトイレでも油断しないようにする。面接直前に心がけたい30のマナー。その27。社屋ですれ違う人とはすべて挨拶。面接で社屋に入れば基本的にすれ違う人すべての人と挨拶しましょう。挨拶は仮会釈で十分です。面識がないから挨拶しなくてもいいと思いますが逆です。面識がないからこそ挨拶が必要です。すれ違った人が面接官かもしれないからです。受付で手続きを済ませると担当者が待合室や面接室まで案内してくれます。その案内人が面接官である可能性もあります。挨拶は人として最も基本的なマナーです。誰にでも明るく元気に挨拶をする人はやはり好印象につながります。たとえ廊下ですれ違った人が面接官でなくても、その様子を見た人にマナーの良い印象が伝わります。社員があの人は感じがいいねという評判が面接官の耳に届き採用を影響することもあるのです。面接は面接官が現れてから始まるわけではありません。社屋に入った段階から面接が始まっていると考えた方がいいでしょう。社屋に入れば会釈で構いませんから、すれ違うすべての人と挨拶を心がけましょう。 面接で社屋に入ればすれ違う人すべての人と挨拶する。面接直前に心がけたい30のマナー。その28。受付でも気を抜かず丁寧な対応が必要。面接前の面接。それは受付です。企業によっては受付に人がいて来客を迎えるところがあります。ここで気を抜かないことです。受付の人は採用担当者ではありませんが、採用担当者と接点があることは十分考えられます。受付での対応が悪ければ、受付の人があの人は感じが悪かったと採用担当者に連絡する可能性もあるでしょう。受付でも気を抜かず丁寧な対応が必要です。受付は面接時間の10分前を心がけましょう。他の来客で立て込む場合もありますから、少し余裕を持たせた方が安心です。受付をする前は身だしなみの確認です。スーツや靴の汚れ、ネクタイの結び目、スーツのシワ、髪の乱れなどです。もし受付が他の来客で並んでいる場合は焦らず順番を守ります。自分の順番が来ればきちんと受付の人の顔を見て約束内容と名前をゆっくり丁寧に伝えましょう。本日丸字の面接でお伺いしました〇〇と申します。恐れ入りますが採用担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。仮笑顔で印象が良くなるように振る舞いましょう。一瞬ですが応募者の印象が伝わる瞬間です。受付も面接と考えて丁寧に対応する。面接直前に心がけたい30のマナー。その29。受付の人から資料を受け取るとき好感度を上げるポイント。受付の人から資料を差し出されたとき好感度を上げる受け取り方があります。手に持っているカバンを一度床に置いてから両手で受け取りましょう。男性に限らず女性も同様です。わざわざカバンを置いて両手を受け取る様子から資料を大事に扱う気持ちを表現できます。受け取ったときはにっこりした笑顔でありがとうございますの一言も添えましょう。受け取った資料は片手で胸元に抱えながらもう一方の手で床に置いたカバンを再び持ちます。この丁寧な対応を見た受付の人はこんな丁寧な学生がいましたよと人事に報告するかもしれません。片手で受け取るか両手で受け取るか些細な違いですが印象は随分変わります。この心がけは受付に限らずカバンを持ちながら資料を受け取る際のマナーとして心がけておきましょう。日常でいつも心がけるのは大変ですが、せめて就職活動で社員と接する場では心がけたいマナーです。受付の人から差し出された資料はカバンを一度床に置いてから両手で受け取る。面接直前に心がけたい30のマナー。その30。待合室で注意したい5つのタブー。面接前、待合室でしばらく待機することがあります。まだ面接が始まっていないとはいえ油断は禁物です。待合室の陰から採用担当者が応募者の様子を確認している可能性もあります。待合室で待機している間も面接の一部と考えることが大切です。ここでは待合室で注意したい5つのタブーを紹介します。1、携帯電話。待合室で電話をするのはマナー違反です。電話だけでなくメールの確認やウェブ閲覧なども控えましょう。面接直前ですから携帯電話の電源は切っておきましょう。緊急で電話対応が必要な場合は担当者の許可を得た上で電話をするのがマナーです。2、応募へ。待合室では他の応募者と同席することがあります。もちろん挨拶や雑談程度は許容範囲ですが、応募へで話したり騒いだりするのは好ましくありません。3、飲食・喫煙。待合室での飲食や喫煙はマナー違反です。たとえ喫煙所が設置されていても、面接直前の喫煙は悪印象につながりやすいため控えた方が無難です。4、音楽鑑賞。自分の出番が来るまでイヤホンをして携帯型音楽端末で音楽を楽しむのもマナー違反です。音漏れの問題ではありません。緊張感がない印象を与えるため評価を下げる場合があります。5、読書。雑誌や漫画などを読んで暇を潰すのも応募者としてふさわしい態度ではありません。待合室に雑誌や漫画が用意されていたとしても読むのは控えた方が無難です。また就職対策本も面接直前は控えた方が賢明です。採用担当者に見つかれば回答を暗記していると誤解される恐れがあるからです。この時に確認が許されるのは履歴書や企業の案内資料など採用に関する資料のみです。待合室も面接の一部と考えマナーを心がける。面接直前に心がけたい30のマナー。まとめ。その1、余裕があれば面接の前日に美容パックをする。その2、面接の前日は十分な睡眠をとる。その3、面接直前はカバンをきれいに拭く。その4、面接当日の朝は念のためトップニュースを確認しておく。その5、すれ違う人すべてに自分から挨拶する。その6、面接前は美容院で髪型をきれいに整える。その7、面接直前に靴を磨く。その8、企業に場所や日時の確認をするのはやむを得ない場合を除き避ける。その9、面接前はキシリトールのガムを噛む。その10、しっかり研究した企業でも面接直前にはきちんと復習する。その11、面接でのやり取りを何度もイメージトレーニングする。その12、面接前のお手洗いでは鏡に向かって笑顔の練習をする。その13、カバンの中の必需品はすぐ取り出せるよう整理しておく。その14、筆記用具はボールペンだけでなく鉛筆、消しゴム、修正液も持参する。その15、面接では気合やリラックスより適度な緊張を心がける。その16、面接直前は普段通りの食事にする。その17、採用担当者への差し入れは控える。その18、面接前の水分摂取は量と種類に気をつける。その19、面接直前は歯磨き粉を使って歯磨きをする。その20、道が分かりにくい場合は企業に道を問い合わせる。その21、地図を見ても道が分からなければ素直に諦め近場の人に道を聞く。その22、面接会場に車で向かうなら悪印象や事故には十分注意する。その23、途中で買えるものを忘れたときは途中で買う。面接に欠かせないものを忘れたときは遅刻を覚悟で取りに戻る。その24、早めに到着しても油断せず予定時間に注意する。その25、面接直前は携帯電話の電源を切る。その26、社屋のトイレでも油断しないようにする。その27、面接で社屋に入ればすれ違う人すべての人と挨拶する。 その28。受付も面接と考えて丁寧に対応する。その29。受付の人から差し出された資料はカバンを一度床に置いてから両手で受け取る。その30。待合室も面接の一部と考えマナーを心がける。